皆様どうもこんにちは。心理カウンセラーでブロガーをやっている大山です。いつも自分時間聞いていただきましてありがとうございます。本日は7月24日の月曜日でございます。いかがお過ごしでしょうか。元気でやってますか。暑いですね。こちら北海道です。北海道なんですけれども、今日はちょっと曇りですね。曇り、気温が高めの曇りということで、皆様ね、太陽が出てないかとからといってですね、北海道の皆さんに限らずですね、関東の方の方、日本の関東の方の方はですね、熱中症気をつけましょうということで、これ日本だけのお話ではなくて、世界で起こっている異常気象ですね、温暖化ありませんけどね、詳しくは、少しね気をつけるというかですね、今までなかったことですので、10年に一度の暑さ、日本ではですかね、これは10年に一度の暑さといってもですね、北海道札幌はですねそんなに暑くないんですよ。で、10年に一度って言われても全然わからないというのが現状でございます、ね、関東の方、関西の方ではですね、それだけじゃないか、沖縄の方もなんですかね、異常気象、もう本当に40度近く上がっていくので、暑さで今まで以上に気をつけていきましょうということです。では7月はですね、 SNS についてでしたり、熱中症ですね、熱中症についてだったりをお話ししてきましたが、7月はねちょっと、スレッズが動いたというのもありまして、AI が動けばね、 AI のお話が多くなったり、 SNS が動けばですねそれが多くなったりするんですけれども、それもね1ヶ月くらいですねお話ししていると僕も落ち着きますし、 SNS や AI も落ち着いてくるので、また違った話ができるかなと思います。もしよければね、リクエストなどいただければそれについてお話ししようかなと思います。本業はですね、本業というわけでもないんですけどね、得意なお話っていうのがあったりもするので、心理学ですね、心理カウンセラーとして心理学を学んでいる、行動心理学だったり、経済心理学、メンタルですね、メンタルの弱さとかですね、どうやったらこの苦難を乗り越えていけるのかとかですね、そういった、結構重ためのお話は、お話だとポッドキャストにはできないんですよ、気持ち的にね。重ためっていう、重さ軽さじゃないんですけどね、本当は自分にとっては重かったり、ね、誰かにとっては軽かったりっていう、このね大きさ重さで測ることはできないんですけれども、僕にとってですね、お話しやすい内容とか、1対1でお話しする内容とかっていうのをこう線引きしてお話しすることになってますので、僕の中ではね。なので、皆様に向かって言えることとそうじゃないことというふうにですね分かれてますので、ご了承くださいということで、ここはですね、どこで線を引いているかっていうのはなかなか、言葉では言い表しづらい。このね、風邪の、例えば病気の話だと、風邪だと風邪の予防とかね、症状とか、鼻水が出ている、熱が出ている、咳が止まらないなど言えるんですけれども、例えばこれががんとかだとなかなかこう簡単には語り尽くせない内容になるじゃないですか。ここ病気のくくりだと重さっていうのが結構皆様わかるんですけど、心の問題だともうなかなか難しいんですよ。簡単に言ってしまうとそんなに簡単に済ますことじゃないってなったりするわけですよね。本当に風邪だとね、風邪薬飲みましょうとかね、ゆっくり寝ましょうとかね、そんな感じでね軽くアドバイスとかはできるんですけど、それ以外のことはねなかなか難しいじゃないですか、病気に関してはね。それと一緒なんですね、心の問題っていうのは自分にとってはすごく重たい問題だったり、人に相談できないっていうのはそこなんですよ、心の問題ね。 分かってくれないと思うんですよ。分かってくれないと思うし、自分に該当しないと軽く答えられてしまうのが心の問題だったりするわけですね。なので心についてはですね、まあ、ポッドキャストで、まあ、お話はするんですけれども、これはですね、僕が引いた一線ですね、一線というか線ですね、そこでお話しできる内容だったりできない内容は記事に残したり直接のお話だったりっていう風にですね、分けてお伝えしていきたい、まあ、伝えるということはしていきたいですね。体験していないことでもね。なので、まあ、得意なことはリーダーシップです。会社の人間関係だったり、今ね、もう大きな問題になっている、まあ昔からですけどね、いじめとか職場でのいじめとか、ハラスメントですね、それに関しては得意です。なので悩んでいる方、まあ本当にね、自分が変わるしかないっていう一言で終わらせる気はないですし、誰かにね相談したらそうなっちゃうかもしれないでしょ。で、下手したら相談したら説教されるっていうね、そういうことにもなってですね、誰にもお話しすることはできないっていうのが、あのスタート地点になってるわけですから、そういったところで、まあ、僕もね、時間があればいいんですけれども、時間というのがね、自由に使える時間、一人の時間、声を出せる時間ね、この時間ね、なかなか確定していないっていう毎日を過ごしてますので、そこね、ずっと言ってる今年の課題、スタジオで収録、スタジオでライブですね、そこでのお話は、まあ、誰かに惹かれちゃうかもしれないんですけれども、誰かに、もうちょっと 本題に入ってます。誰かに聞かれちゃうとしてもですよ、自分が惨めになったりね、あの劣っているとか、そんな感じになっちゃって、あのそれをね、なぜネットに載せるのか、ネットに載せたら自分が傷つくだけだっていうのを分かっていながらね、なぜ共有を求めるのかというとですね、味方が欲しいわけじゃないんですよ。そう見えるかもしれないんですよ。もう仲間を作ってね、自分は一人じゃないんだっていうことも あるんですよ。確かにね、確かにそれはなくはないんですけど、なぜネットに載せるかというと、誰かを助けたいわけなんですよね、実際のところはですよ。なかなか自分でね、行動するときに誰かを助けたい、だから発信しようっていう方は、少ないんじゃないかなと思います。ただもっと味方になってくれないのか、誰か、なんていうんですかね、ポジティブな解消してくれないのかとか、こう自己肯定感を上げたりね、何かを求める、なんていうんですかね、承認欲求とかとも言われるんですけれども、それはもう本当に素人目線なんですよ。まあ僕から言わせていただくとね、まあ皆さん言われてると思います、いろんな記事で見ると思います。 SNS 使って発信するのは自己承認欲求ですか、のなんか塊みたいなね、メンヘラみたいなね、メンタルヘルスですね、まあそんな言葉はないんですけどね、本当はね。まあそんなようなね、言われ方をしてですね、なかなか発信しづらくなってしまうことも多いと思うんですよ。で、誹謗中傷などを受けてしまって発信するのが嫌になるとかね、いろいろあります。なんですけれども、まあ、先ほど言いましたように、なぜ発信をするかというと、自分の奥底ですね、心の奥底では、あの共有、自己承認じゃないですね、承認欲求を満たしたいだけじゃないんですよ。実はこれね、あの深層心理っていう、ね、深いところの心理なんですけども、本当はどう思っているかというとですね、これ 100% じゃないでしょ、僕のただの考えですので、そうじゃないっていう方はね、そうじゃないでいいんですけども、助けたい、誰かを助けたい、助けたいんですよ、とにかく。だからネット使うんですよ。じゃなきゃネット使わないじゃないですか。日記に書いときゃいいんですよ、あの自分の思いって、すっきりしますから。でもなぜこう、まあ、ツイッターだったら、まあ、変なアカウントいっぱいいますよね、まあ、ツイッターだけじゃないですけど、どっからコメント飛んでくるか分かんないんですよ。で発信したら、 ていうんですか、コメントできる人を限っちゃうっていうんですかね、指定しちゃったり、指定っていうんですかね、フォロワーさんだけにしちゃったり、いろいろできるんですよ。でも一般公開するんですよ。それを承認欲求って言ってしまってるんですけど、じゃなくて助けたいからなんですね。この助けたいっていうのは何かというとですね、同じ思いをしている人の代表として発信しているわけですね。同じ辛い思いをしている、言いたいことが山のようにあるという状況をね、こうネットに載せることによって、で自分が代表になって矢面に立ってね、矢面っていうんですかね、こう受け止めるわけですね。それが耐えれなくなってしまう方もいますし、でもね、これはもう勇気ある行動でしかないと思うんですよね。じゃなきゃ本当にね、正直言うとネットを使わないんですよ。誰かを助けたくなければ、承認欲求だけなのであれば、ネットなんか使わなくてオフラインで十分なんですよ。でそれで足りないからネットを使っていると思いきやですね、そうではないというですね、僕の考えなんですけども、なぜね、そこまでして自分を追い込むのか、ネットを使うのか、誰かに届けたいわけですよね、心理としては。じゃなきゃね、ツイッターします？自分を満たしたいからといって危険地区に、こうなんていうんですかね、無防備で近寄っていくようなものなんですよ。ネットっていうのは誰かわかんないですよ。相手が誰かわかんないし、どこに何人潜んでいくわかんない状態ですよ。言葉っていうのは武器ですから、武器を持って武装してるんですよ。武装している、何千万人ですよね、世界でいうと。日本でいいですかね、英語で何か話しかけられることも、たまにしかないので、まあいいや、世界の治安の悪い地区に、無防備でね、相手は武装してますよ。何百人何千人いるかもしれない地区にわざわざ行かないんですよ。だって危険だから。でなんで行くかというと、助けたいんですよ。自分と同じ思いをしている方だったりね、それをどうにか変えていきたい、自分の思いを伝えることによってどうなるかっていうのを見せたいわけですよね。だから危険なところに飛び込んでいく。で結果ですね、もしかしたらその言葉という武器でですね、攻撃されてしまったりね、それが耐えれなくなったりしてしまう方もいらっしゃると思います。中にはね、僕もですね、その言葉という武器でね、僕の場合、すぐブロックしたからそれ以降ね、なんですけども、だから数人なんでしょうね、数人ブロックしたら終わったんで、まあね、その心ない言葉、心ない武器ですね、心ない武器ってもう本当に怖いんですよ。なので、そういった意味でもですね、なぜ SNS を使っていくのか、なぜネットに載せるのかというところはですね、勇気を持って突き進むが正義でもないんですよ、実はね。じゃあみんなで立ち向かおうとかね、する必要もないんですよ、あまりね。だから最終的には自己防衛じゃないですか。守りたいっていうか、誰かを助けたいのは分かるんですけども、本当にね、この夏水難事故も多く起きてます。助けに向かってね、亡くなってしまう方もいらっしゃいます。なんですけれども、そこでの注意ってあるじゃないですか。むやみに飛び込まない、本当にね、衣類をつけたままを飛び込むとね、いつも以上に泳げないですし、相手は暴れますし、そういった救難、なんつうか救助ですか、救助のやり方はプロがいますから、プロでも難しいんですから、溺れてる人を助けるのはね。で素人の方がね、 感情だけで動いてしまうと、それは動いてしまうかもしれない。僕も動いてしまうと思います、分かっててもね。でも考えれる瞬間あると思いますので、沖の方からね、しっかり浮いてるように声をかけるとかね、そういった情報もありますので、まあね、この夏、コロナが明けての夏、初めてというかですね、久しぶりの夏ですので、そういった意味でも自分を守るということ、まあ、危ないところにはいかないということですね。まあ、ちょっと話変わりました、戻します。 SNS ネットの話でしたね。まあ、なくならないというかですね、SNS という舞台はですね、危険な地帯なんだということを理解した上で、使っていく。そして、まあ、誰かを助けたい、同じ思いをしている人に伝えたいっていう、ね、味方になってあげます、私も一緒ですからっていうね、一人じゃないよっていうことを言いたいのは分かるんですけども、本当にね、危険な地区に足を踏み入れている。これはね、今言ってる内容を聞いてね、どこを思い出すのか、どこを思い浮かべるのか、ツイッターだと思いきやですよ、皆さんですね、ツイッターが大きくね、もうツイッター敵視してますから、メディアはね。で、まあ、他のプラットフォームとかもね、敵視してるからツイッターって思いがちなんですけど、実際は SNS なんですよ。ソーシャルネットワーキングサービスですね。それにはツイッターだけじゃなくて、ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、TikTok、YouTube などなど、いろんなね、サービスがあるんですよ。だけど誹謗中傷というとツイッターみたいに聞こえるんですけどね、インスタの DM だったり、フェイスブックだったり、いろんなところで動いていますので、ツイッターは悪者じゃないですよ実際は。ただツイッター見えやすいんですよ。で、拾われやすいんですよ。で、今だったら何て言うんですかね、注目を浴びやすいんですかね。で、拡散力があるのでツイッターがものすごく悪く聞こえてしまうんですけども、全然同じです、他のところも。危険なことには変わりないということで、ツイッターからね、 SNS をやってね、こう誹謗中傷など、受けたくないからといって違う SNS に変えると言ってもですね、そうはいかない、そう簡単にはいかないっていうのが現状ですので、治安が悪い、いい悪いはね、 SNS って治安が悪いですって思ってください。で、僕も発信してます、 SNS 使ってます。誹謗中傷はまあないです、なぜなら広がってないからです、ぐらい のスケールでね、まあ、芸能人の方、有名人の方はすぐに広がってしまうので、心ない言葉も聞こえてしまうかもしれないんですけども、聞こえたくなければ、コメントできる人をこうストップしておくとかね、いろんな機能がありますので、自分に合ったね、わざわざ傷つくためにその治安の悪いところにね、こう武器も持たずに、まあ、言葉っていう武器は自分にも持ってますけどね、こう無防備にね、入っていかないようにしていきましょうということですね。まあ、特別個別なワードは使わないように、しておりますので、ちょっと何言ってるか分かんないなっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、SNS 今盛り上がってます。 AI の次は SNS で、イーロンマスク氏、ツイッターの方をですね、制限かけて敵をいっぱい作ってますけれども、イーロンマスクさんはおそらく狙い通りだと思います。で、訴訟とかね、いろいろ今ツイッターの話してます、訴訟とかいろいろあります、辞めた方、ツイッターを買収してる時にね、首を切られたというかですね、集団解雇された方々がですね、少し、こう問題になるかなと思うんですけれども、ただ買収した時にね、どういう契約になっているかですよね。で、給料とかボーナスとかわからないんですけどね、細かくわかんないんですけど、まあ、買収されて社長が変わった、 CEO が変わったとなると、 まあ変わりますよね、条件っていうの、雇用の条件ね。そこでね、騒いでると、まあ、どこまでね、食い違った意見になっているのかっていうのは分からないんですけれども、まあそのそれはちょっとね、あの7割8割ぐらい解雇されてるので、ちょっとね、あのなんていうんですか、嫌だなっていう、ちょっとごめんなさい、表現の仕方が難しくて嫌な感じはするなと思いますし、ただそれ以外はどうでしょうかということですね。閲覧制限設けます、別にいいですよね。だからあのなんていうんですか、ツイッターの話してます、今ツイッターの話なんですけど、閲覧制限、まあ、500か600一般ユーザーですね、無料で使っている一般ユーザーの方500か600 500とか見ます、見るのかな、スクロールしたら 見たことになっちゃうのかな、もしかしたら。そうですよね、すると見れなくなっちゃいます。で、ツイッターブルーにすると、10倍ぐらいですか、10倍ぐらいかな、5万6万ぐらい見れたのかな、ちょっと分かんないですけど、じゃあサブスクにすればいいじゃないですか、見たいなら。で、無料で使いたいのに制限をかけるなんてなかなか厳しいんですよ。で、状況知ってるじゃないですか、ツイッター社赤字です、ツイッター社じゃないですね、ごめんなさい、 X ですね、 X 社、X ツイッターはですね赤字なんです、広告がつかないからで、イーロン・マスクさんはツイッターブルーにしてください、ツイッターブルーにしないとどんどん制限かけますって言ってるじゃないですか。なんでか分かるじゃないですか、赤字だからです。でツイッターの肩持つわけじゃないんですけど、で DM1 日に送れる制限をかけます、もっと送りたかったらツイッターブルー課金してください、やっぱ当たり前なんですよね、赤字なんですから。で赤字のプラットフォームを使ってでしょ、赤字のサービスを使ってでしょ、いやそれでも無料で使わせろってなかなかもう話が通じてないですよね。でだったらツイッターを使いたいんだったらイーロン・マスクさん、イーロン・マスクさんじゃないですよね、もう X 社ですよね、あの CEO 違うから、 X 社の売り上げになる活動をしてね、例えばツイッターのツイッターブルーを皆さんに勧める活動をして、ツイッターがね黒字になって楽しく治安がいいSNS を作りましょうってみんなで動くのがやっぱりね、こう動き方なんじゃないかなとちょっと思いますねで毎日ねニュース見てるとツイッター、まあ、解約というかですね、アップデートじゃなくて変わっていくにはもう何ていうんですか、使いづらくなっていくっていうね報道されてますよね。で、まあいろいろあるようなんですけれども、でまあこの間ね、1日2日ぐらい前ですね、イーロン・マスク先生が日本語でね、なんて書いたんでしたっけ、忘れましたね、2文字ですね、漢字2文字で書きましたね。あれはですね、まあただそのまんまですよね、あのメリハリをつけてなんていうの、商売をしていく、ビジネスをしていく、だってツイッターっていうね大きいところを買収してね、まあイーロン・マスクさんにとっては小さいお金だとしてもですよ、小さいかどうか分かんないですけどね、ただもう有料プレイヤーをね集めたい、有料プレイヤーを優遇する、無料の人は制限かけていくよ、そりゃそうだよ赤字なんだからって言って言ってるのに対して無料で使えないのはおかしい。で、あのツイッター以外で考えてみてください。そして自分が CEO 社長だった時のことを考えて、社長じゃなくてもいいです、店長でもいいです、何でもいいんですけど、赤字です。店舗が赤字です。で、無料で参加している人がたくさんいます。お金を払いません。騒いでます。で、有料じゃないとここから入れません。制限かけます。人数制限です。言われた時に無料で使いながらそんなのおかしいよって言って、売上が低いね、 赤字の店舗に文句言ってもしょうがないじゃないですか。売上発生しないんですから。だったらお金が払える人、助けてくれる人ね、来てくださいっていうのが普通の流れです。なのでまあその、まあ、誹謗中傷とかしている方がね、わざわざ課金してまで誹謗中傷しないと思うので、おそらくスレッドとか、あと他のところ、治安の悪いところで言いやすいところに流れていくと思いますので、これはいい流れになるんじゃないかなと思います。ただごめんなさい、長くなりましたね。誹謗中傷だったり、ヘイトスピーチ、フェイクニュースを取り締まるところにやっぱりね、技術者、人数、チームを作ってね、そこだけでも強化してほしいなっていうのは僕の願いです。やっぱりね、そこがセキュリティ部門で、まあ機能的なセキュリティの部門ばっかりね集まっちゃってね、機能は充実しているかもしれないし、そこは大丈夫かもしれないんですけども、メンタルの部分、そういった部分をね、強化しておかないとちょっときつくなるかなと思います。言論の自由とは言ってもですね、何でも自由ではございませんので。そしてちょっと怖いのがですね、そこに目がいかないのは、イーロン・マスク先生はですね、強いんですよ、心がね。わかんないですよ、予想です、予想だし想像なんですけれども、弱い方はですね、弱い考え方ができて、強くなってしまうと弱い考え方がちょっとできなくなってしまう時があるんですね。その状況だと考えると、なかなか難しいかなっていうところではあるんですけれども、そこはね、この物体、このチームがね立ち上がる、 Twitter さんの、 X 社の Twitter のこのチームがね、どうできるか、それかまあ外部でもねいいんですけれども、弱いところに目をつけれるかっていうのがですね、今のちょっと名前忘れましたけれども、ツイッターをやっている方、責任者の方、まあイーロン・マスクさんじゃないと思うんですよね、今やってるの。多分イーロン・マスクさんの指示は出てるんですけど、動いてるのは今の社長ですよね。なのでまあ表にはあまり出てこないですし、たまには出てきますけどね、そういった部分でもですね、こう変化していくのじゃないかなと見てます。まあ何の話か分かんないんですけれども、このねネットに載せるっていうことはですね、やっぱり人を助けるっていうことにもなっていると思います。ただ自己防衛だけはですね、本当に忘れない方がいいと思いますね。引き込まれてしまいます。ということで、まあ、長くなりました。30分ぐらいですね今ね。どんどんねこう、まあ、長めのね、こうショートなものが流行ると長くやりたくなってくるのが僕のね天の弱なところなので、どんどんやっていこうと思います。なぜならですね、誰も聞かないからなんですよ、長いと。いいですよ、誰も聞かないと思っているんですけれども、誰でも聞けるところなんですよ。その部分を使って喋るっていうのはなかなかね、なかなかいいんですよ。だからここ聞いてないんですよ、多分聞いてないですし、最初の10分ぐらいは真剣なこと、まあ、今も真剣ですよ、今も真剣なんですけど、最初の10分真剣に話して、後の20分ぐらいは本当に、まあ、自分の時間ですね、いつも自分時間。これもう3年目ぐらいになりますかね。いつも自分時間っていうのがですね、いつも自分を過ごす、何者でもない自分でもいいじゃないかというですねことをですね、自分語りする番組なんですよ。こんなね30分ぐらいで番組の説明する人もいないと思うんですけど、これがねなかなかいいんですよ。 YouTube もそうですよ、YouTube も長尺で、だいたい真剣に見るのは5分とかですよね。それ以外の部分を使って話をするというのはなかなかいいんですよ。なので、Twitter ブルーとかでね、Twitter として読むのか140文字とか200文字ぐらいだとしたら、それ以外の場所でね長々とね 自分の言いたいことを言うっていうね、そこら辺でね、誰かを巻き込んじゃダメですよ。コメントとか書いちゃダメですよ。というところで、自分表現したりね、あんまり考えずに喋っていくっていうのも大事なんじゃないかなと思います。ということで、ちょっと最後の挨拶は誰も聞いてないと思いますが、ただね、インプレッションも、インプレッションっていうのをね、聞いてくれる読者さんがゼロではないので、ちょっと、まあ、正直に言うところは後半です。ということで、今日は、7月24日あと1週間ですね。7月も、ね、来月は、まあ、どんな月になるのか、まあ、考えながらね、いろいろ探りながらやっていきましょう。ということで、ちょっとまだ喋り足りないというかですね、スレッズ、ツイッターに関して、SNS に関して、音声配信に関しては、スタンド FM の方でお話しします。いや、本当にライブしたいなと思ってます。ライブしたいなと思ってますけれども、ちょっと雰囲気が変わったんです、スタンド FM もね。ちょっと迷ってます。ということで、まあ、引き続き、この番組は、Spotify ポッドキャスターズで配信されております。ポッドキャスト各種で配信していますが、 Spotify で聞いていただけるとありがたいです。何もないですけれども、では、まあ、Spotify はね、音楽も聴けますし、プレミアムに登録すると広告なしで聴けるんでしたっけ、っていうことをですね、言いながらですね、引き続き Spotify で音楽とポッドキャストをお楽しみください。では今日はこの辺で失礼したいと思います。心理カウンセラーでブロガーの大山がお送りいたしました。ありがとうございました。